この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部
部
用務員の徳増武です。
顧問の達郎です。
部員の仁です。
OB の大場です。
部員の静岡のジーヤです。
部員の木蓮です。
部員の桃屋です。
部員のゆずパパです。
あ、OB だ。
はい、ということでね、もう見事におっさんばっかりですよ、ね、
本当だ、偶然そうなりましたね。
一人だけジーヤが混ざってて、ちょっと高貴な高貴な感じがギリギリ出ましたけれど、
今日もねご参加ありがとうございます。
ありがとうございます。
何ですか今回は。このおじさんたちが集まって、うん、何の話するんですか。
今週の日曜日は、
はい、
5月10日日曜日
は母の日ですね。
はい、
はい、
ということで、
うん
うん、みんな大好き、
うん、
お母さんについて。
いやすごい画期的な企画ですね、この、
はい、
おじさん集めてお母さんの話するっていう。これはなかなかインパクトのある
いいんじゃないですか
企画ですが、
はい、
なるほどね。まあお母さんの話ね、ちょっとまあ僕は特に今お母さんで話すことないですけど。
本当ですか。
いやいやいや、
本当ですか。
あ、すいません、
トレンド入り、トレンド入りも、
トレンド入りですよ。
トレンド入り、あ、まあ、
時の人だよ今。
あ、まあけどね、まあけどなんかこれ僕今日のメンバーで、うん、そのお母さんっていうテーマっていうのを話すのがちょっと面白いなって本当に思いました。なんかあの、うんうん、まあ、聞いてくれてる方はね、大体わかってる方が多いと思いますが、
はい、
僕のお母さんですね。
はい。
お母さん、綾広報がですね、うん、5月5日の、午後10時頃に、はい、まあ、永眠いたしましても、うん、この永眠っていうのがなんか、この表現ずっと、うん、まだ探し中で定まってないんですけど、
あ、言い方、
旅立たれたとかね、いろいろ言い方、行きましたとかね、なんかいろいろ試してるんですけれど、はい、永眠されまして、
はい、
まあ、ほんとね、話すことはいっぱいありますけれどね、やっぱりね、うん、まあ、7、8年前にお父さんもね、亡くなってるんですけれど、うん、やっぱりまたこの、はい、お父さんとお母さんってね、全く違うなと。当たり前ですけどね、はい。
確かに。
なんかそこをね、すごく感じるので、
はい、
やっぱりまあ男はね、よくみんなマザコンだなんて言いますけれど、
はい、
やっぱそういうのってどうなのかなとかね。なんかそういうのも話したいですね、なんか。
あ、まあ、そうじゃないですか。
お父さん子っていう人いるんですか、ね、
お父さん子。
お父さん子っていう。
おじいちゃん子とか。
おじいちゃん子とかありますけど。
お父さん子。
ああ、確かに一番聞かないかもしれないですね。い
や、娘さんとかだとあると思うんですけどね。意外に。聞いたことありますけど。
まあ、そうか。聞かないこともないか。
男でどうですかね。なんかこのメンバーの中で俺はお父さん子だっていう。
ああ、僕はゴリゴリの母子家庭だったんで、でも
あ
なりようがないっていうね。
なるほど。
まあ、なりたくなかったっていうパターンもありますね。
ああ、じゃあもうそういう意味では桃屋のおっさんなんかはまあお母さん大好き。
ああ、僕はだからお店やってた時、後半もう何年かはずっと母親と二人でやってたので、
ああ、
そうですか。
まあ似てるっちゃ、うん、ね、うちはだからちょっと体を壊してちょっとから何生ビールとか重たいもの運べなかったりとか、
うん、
ちょっと厳しいなっていうので断念した方 形になったんですけどね。
いや、まあ、なるほど。
体が。
いや、そんでお店で、ポッドキャスト収録してて、って、いや、どんだけ重なるんですか、ちょっと。
本当ですね。
でも、まあね、僕、店で、僕も営業前に僕はやってましたけどね。営業中にやるっていうスタイル
は、いやいやいやいや、そこは別に、
さすがに。
そこはいいじゃないですか、別に。
しかも、母親巻き込んでね。
いや、
母親巻き込んで。そうそうそう。思いっきりカウンターにマイク置いてあったじゃない
です
か。桃屋のカウンターに、オーディオインターフェース思いっきり置いてあったじゃないですか。
いやいや、あんな、まあね、置いてましたよ、ね。
いやなるほど、
まあ。僕はもう口を動かさず手を動かすタイプだったんで、そこはちょっと。
いやいやいや、だから、いやいや思ってる以上に被ってますからね、はい。思ってる以上にキャラクター被ってますからね、はい。
かぶってるって。
かぶってるって、まあ、別に、あれですよ、僕基準では言ってないです。すいません、ちょっと。すいません、ちょっと、なんか、まあ、
共通点が多いってこと
ですね。そうですね。すいません、なんかちょっと、いろいろあったんで、主役気取っちゃいました。すいません。は
い、主役じゃん。
いやどうですかね、皆様、お母さん。
大場さんとかどうですか？
いや、私もね、たまたままあ今年1月に母が亡くなって、
はい、
うん、でね、1月亡くなった2週間ぐらい経って名古屋に行って、でその時徳松さんにあの病院にね、あの連れて行ってもらって、まあ、あの時お見舞いができて本当に今となって本当良かったなぁと思います、
そういうタイミング
だった、ね、あれがなければ本当にちょっとね、後々悔いが残ったというか。
ありがとうございます。まあ本当その時はね、北九州の片隅でも、広報のことを喋っていただいて、はい、その時にもね、話してて、本当にあれなんですけども、本当そうやって大場さんも、自分のお母様が亡くなってね、すぐの時に、綾広報のことをお見舞いに来てくれたりとか、まあなんかね、とんでもない、人たちなんですよ。いや、もう本当、とんでもない人たちってなんかあれですけど。
いやいやいや、感謝の、感謝が伝わってるのか、これ。
感謝がね、ちょっと行き過ぎてね、まあ、ちょっと、やばい人たちですよ、もう本当に。もうね、むしろ。いや、もう本当、桃屋のおっさんとかもね、やばい人ですからね、もう本当に。いい人すぎて。本当に。
あ、そっちの意味でね。
いや、そりゃそうでしょう、はいはい。いや、別に、こんないい人たち捕まえて、マジでやばい人とは言わないでしょう。はい。うん、いや、もう、いや、ゆずパパとかね、もう本当に、もうそうですし、うん。まあ、僕のなんか、あれですけど、ゆずパパに関して言うと、ゆずパパのお母さんにも僕ね、お世話になってますから、はい。
ああ、そうなんですね。
なんか、一時期、ゆずパパんちに居候みたいな感じになってた時あったんで、うん、はい。
僕が朝ごはん食べてないのに、自分だけ見ててご飯食べ
た。自分だけ。
実の息子より可愛がってもらってました、
ね。ああ、じゃあ私みたいなことですね。
ああ、そうですね。ああ、なるほど。
もう、徳松んちの晩ご飯誰よりも食べてます
ね。そうですね。確かに。
だからなんか途中からもうなんか息子チェンジみたいになってます
ね。もうだって、あや候補もね、達郎さんのために続けたみたいな。そうそうそう、勢いでしたしね。
僕、徳松んちの晩ご飯あんま食べたことないです
ね。そうだね。
はい。うん。いや、だから。
でも、達郎さんはちゃんとお金払ってるからいいじゃないですか。
息子は金払わないからね。
息子金払うところが持ってくばっかだね。
ゆずパパのお母さんの紐じゃなかったんですよね。
紐ではないです。
それ、関係複雑すぎるです
よ、
それ。
うん、ある意味、僕んちの方が徳松んちの晩ご飯だった
そうなっちゃう、
ね。いや、本当にね。いや、だから、まあ、本当にだ、まあ、こう、母親っていうのはね、まあ、偉大ですよね、単純に。それは、すごく感じましたね。まあ、本当に自分より息子と、まあ、そういう、まあ、典型的な母親らしい母親でしたね。まあ、それを。
また、綾候補ってさ、なんか言いやすいんだよね、なんでも。 自分の母親に言えないことでも言えるじゃん。
まあ。まあ、確かに
そう。人の、人んちのお母さんだからっていうのもあるかもしれない。
まあ、ありますよね。なんか一時期、なんであの時カフェ、なんかあの、懺悔室みたいになってた時ありましたからね。
ああ、綾子法に話聞いてほしいみたいな。
そう。しかもちょっと内緒でみたいな、ね。ましたね、う
ん。はいはい。なんか、中二部屋でこっそり喋ってましたね。
下にあるね。
なんか。夜行法にだけ話したいっていう。
そういうパターンありましたね。
確かにありましたね。
そう。
徳松さんに喋っちゃうとね、みんなに。
みんなに言っちゃうからね。
僕は聞いた瞬間に言いふらすシステムになってるんで、ね。
しかもね、やっぱなんか徳松さん自分から喋ることばっかですけど、綾候補聞いてくれますからね。
そうだね。僕も聞き手の時ありますよね。
聞き手の時
あったんですか。
いや、あります。いや、それはありますけどね。まあけど、綾候補はね、確かにそういうお母さんらしいお母さんだったなと、はい、思いますけれどね。
まあ、やっぱり、どうしても、綾候補の話になっちゃいますね。
そうです
ね。まあけどやっぱりこのままだと、やっぱ、綾候補の話題が中止になっちゃうんで、やっぱり、ここは思い切って、やっぱ、木蓮さんのお母さんの話中心で。
なんでここから急にね。
ここからも木蓮さんお母さんスペシャルで、はい。木蓮さんは、お母さんも。
元気してますよ。
あ、元気に。ああ、そうですか。どちらかやっぱりおか、はい。
はい。あ、いえいえ。
やっぱり僕聞き手じゃなかったですね。
はい、でも、これ番組聞いてさ、あの、お母さんスペシャルって書いてあるのに、モクレンさんのお母さんだったら笑う
よ。なんで笑うんすか。
いいじゃないですか。
いいじゃないですか。
まあ、まあ、いつぱりはないね、お母さん。
いつぱりない。
まあね。
これはもうみんな。けど、まあ、けど実際なんかお母さんってどうですか？なんかあんまりこういう話しないと思いますけど。
うん。
しないですね。うん、今、うち、やばいですよ。複雑なんです
よ。話せる範囲で。
どうしよう。これの真実を話す
か。いや、真実話さないでください。ごめんなさい。真実はいい。
ペタジーニの話よりも強烈なや
つ。いやいや、ペタ、あそこまで強烈な話ないですから、どんな。
同級生が、
同級生がとか、そんな話じゃないと思いますけど。
ペタジーニ状態だとか言う。
いや、もう、うちは今、あの、嫁姑でドロドロです。
あ、そっちの話です。
そっちか。
そっちね。なるほど。
あ、すいません。ちょっとじゃあ、木蓮さんスペシャルはまた次回ということで。はい。
やめます。
気を改めて。はい。
ちょっと、
お母さんスペシャルでドロドロな話。
それはあの、そうですね。嫁姑スペシャルでやりましょう。はい。
聞きたいですよ。
で、一番面白いかもしれないよね。
悪魔みたいな笑い方してますけどね、相変わらず。けど、まあ、ジーヤとかも、どうですか、うん、お母さんっていう。
今、うちはね、二人とも両親が、あの、施設に入ってるんです
よ。
入りの父親を、うちに今呼んでるっていうか、見ることにして。
うん。うん、
だからね、三、うん、人介護状態。
はぁ、
それはそれで。
まあ、有料老人ホームみたいなところなもんでも、まあ、入りっきりね。
あ
で、今は面会ができないもんで。
うん。ああ、そうですね。
そっか。
まあ、でも介護つっても、別に今、義理の父はね、あの、元気だから、今日も二人で、あの、ドライブしながら富士山行ってきましたけど。もともとあの、長野に住んでて、ばあやの実家が長野なもんですからね。
はいはい。
かれこれ10年前に、まあ、私から見たら義理母が、あの、癌で亡くなって。
ああ。
うんうん。
それからもう10年ぐらいずっと一人で、あの、長野に住んでたんですよ。
義理のお父さんがね。
うん。でね、まあずっと、まあ、何もね、愚痴も言わないでね、 全部掃除洗濯全部一人やってて、
うん、
まあ、体が丈夫だったもんで、
うん、
だけど去年ぐらいからまあちょっと手足が動かないとかいろいろちょっと言い出すようになって、まあ、そろそろもうちょっと限界かなと、
うんうん、
でちょうどね車も心配だったもんで高齢者
80、まあそう長野だとね、
そうでもね車がないと不便
な、車がないと生きていけないですよね、
うん、それで車を返すタイミングでこっちへ連れてこようかなっていう話になって、ちょうどもう両親は施設に入ってるから、だからまあ部屋としては空いてるし、
うん、
一番問題だったのはまあ自分は別に構わないんだけど、うん、まあ私にも姉がいて、まあ、姉とかがどういうふうに思ってるかなっていうのがちょっとね、あれだったんだけど、姉が連れてくればいいじゃんっていう話になって、まあちょっと私のこう気持ちも楽。
うん、
もちろんバーヤはそのことは言えないよね。
うん、
まあとにかく一人でね、10年も頑張ったのはね、
うん、
すごいなと思って、自分だったらできないなと思ってね。
素晴らしいですね。まあ、ただ完全にお父さんの話でしたよね。
義理のお父さんの話。
いや、まあ、全然いいんですよ。はい。
義理の、ね、普通に聞いてましたけど、
一応言った方がいい話だと。
なるほど。はい、普通に聞いてましたけど。
一応、お母さんというテーマだったんでね。しかも、ギリギリのね。いや、けどめちゃくちゃいい話でしたね。
母は別にこれと言ってないね。
ないね。ある
ね。ないね。
ない。
あるかの。それはある
ない
し、
うん。
あのね、実は私ね、どちらかとね、多分おばあちゃん子だった
と。ああ。
いや、だから出た。出た。だからって思い出ないってことないで
しょ。おばあちゃんがまだすごい元気だったんで。
すごいですね、もう。もう、なんかさっきからお父さんと介護とおばあちゃん子の話しかしてないですけど、なんかもっと。
ちょっとまあまあ外側
もっと母は偉大みたいな話したかったんですけど、ね、
ないかもしれない。
でも、モクレンさんは笑ってるじゃん。泣いてるよってどっちですか、なんか今目頭押さえてましたけど、どっちですか、なんか
放送で言っちゃダメよ。
ちょっと映像ではね、ちょっとモクレンさん目頭が熱くなってますけど、
今のところあれだよ、あのモクレンさんのドロドロ
ドロドロの
右のおばあちゃんの話しか出てないからね。
中止めとるドロドロした問題に目頭が熱くなったんですかね。
カットしといて。
いや、いいですね。いや、いいね。
スリーバージョンの時だ
ね。いやね、なんかこれ、これなんか楽しいですね、なんかこのね。オンライン飲み会みたいな、ね。
まあね、これ聞いてる人はどう思うか
どう思うかわかんないけど。
いや、もう、楽しそうってなればいいじゃないですか。
ね、なんか、1ミリも今気使ってないですね。
この番組聞くより参加した方が絶対面
白い。あ、いいこと言ってくれた。
あ、いいこと言っていい。
じゃあもう僕も参加したいってなるかもしれない。
あ、そうですね。
ぜひぜひ。
なるほど。たつらさんのね、お母さんなんかも、僕はお会いしたことないですけど、なんかお母さん、ぽいイメージですよね。
お母さんぽいイメージって何
あ、最近だとね、たつらおさんのお母さんって、はい、マスクを。
そうそう。
はい、これ今もしてる。
今ね、今ちょっと、布マスク。音で聞いてる人にはわからない。
前だと違うじゃないですか、たつらおさん。
はい。
ああ。
デザイン。
あの、コソドロのマスクじゃない
ですか。コソドロ。前回のも、母の。
あ、そうなんです
か。お手製だったんで。お手製
の。ちょっとコソドロのマスク、ちょっと気にしてたんじゃないですか、ちょっともう。
そんなことない。二つ。二パターンしかない、
ね。二パターンでね、入れ替えて、ね。はい、それこそ、綾候補も、はい、本当に最後はずっと、たつらさんのお母さんの、
うん、
マスクをしてましたから、手作りの。はい。そういう意味では僕の、綾候補にとっても、たつらさんのお母さんみたいなとこありますから。
かなかな、はい、どういうこと、う
ん、これもコソドロマスクでした？
コソドロ、コソドロ。
コソドロ。
うん、
コソドロ。
手芸がね、好きなんですよ。
ああ、手芸が好きって、お母さんっぽいっすね。編み物とかね。
うん。
ひとしさんなんかは、ね。
はい。
どうですか、お母さんという存在っていうのは。
私の母親、まあ、実は、結構若い方なので。
ほう。
まだ、ガツガツ働いてます
から。ああ、なるほどね。
母の日には、スタバの、
はい。
いいチケットをプレゼントするぐらいな。
いいチケット。
すごいな。
何すか、いいチケットって。
うちのバーヤにあげてください。
いや、親子ってほど離れてないですから、別に。
いや、これバーヤだから。
はい、
そうそうそう。
いや、まあ、いいチケットって何ですか？
その、デジタル的なチケットで、あ、はいはい、まあ、LINE とかでこう送ることができるんですよ。
で、それを。
で、それを
見せれば。
そうです、そうです。
すごいじゃないですか。
はい。それで支払って、っていうことができて、まあ、それを母は、姉と一緒に、お茶するので使うみたいな。そういうのを。
めちゃめちゃスタバ好きじゃないですか。
いや、母親とか普段行かないので、こういう時に、うん、行って。
じいや、最初に言っときますけど、今日のテーマはスタバじゃないですからね。ちょっと今、なんかちょっと今、スイッチ入りそうになった感じがあったんで、ちょっと。
スタバという
お父さんで、お父さんでもないし、スタバでもないですからね。
ギリギリ。ちょっとね、
ミュートにしておきます
。なんとかチーノばっかり言い出す。
まあ、いや、けど、まあ、まさにね、スタバママも、まさにお母さん。
お母さんですよ。
うん、
そうです
ね。
そう考えると。脱ぎ出したんかと思った。
もう今日喋ってるお母さん像、全部めちゃくちゃじゃないですか。あんな。白塗りしてなんか
子供連れて、ね。
子供連れて輪っか持ってるお母さんいないでしょ、あれ。
輪っか持って。
輪っか持って。
飛んだ飛び火が。
いやけどだから、やっぱりお母さんと一口に言ってもね、ほんといろんなお母さんが、うん、はい。
そりゃそうだね。
そりゃそうですね。
そりゃそうです、うん。
カフェのマークみたいな、あれでしょ？なんでかな、あの時カフェのマークみたいな輪っか持って。
そうです。うちのお母さんそれやってなかったですね。うちのお母さんはそれやってなかったですけどね。うん、まあけど。
なんでママじゃん、それ。
うん、なんでママ。
白塗りして。
いや、本当に。
白塗りしてね。早く方法が。
うちの場合は、水色にしないとダメですよ、ね。
あ、猫
の
色。猫だね。
あ、そうか、
そうか。ちょうど昨日、水色撫でたんじゃん。
いやいやいや、もうついにいじり出したんじゃん。
いじり出した。
ついに買い。初解禁した人がいましたけど、今。
絶対怒んないもん、お母さん。
さすが。
さすがってね。いや、まあ、いや、そんなことないですよ。綺麗な顔してね。はい。はい。ちょっとなんかその化粧が、なんか、眉毛だけ、えらい太くなってましたけどね、なんか。
そこ気になりました？そこ気になりましたか、
はい、見る人みんな、こんなに眉毛太かったっけって、ね。みんな言ってました。
あ、そうやって何式場の人がこうやってくれるの？
それはね、病院の方がやってくださいましたね。うん。まあけどね、やっぱりそれのおかげでだいぶ、はい、健康的に見えて。で、まあ、あとはツイッターでもね、言いましたけれど、本当にね、やっぱり、ちょっとこう、もう本当にいろんな方から、まあもちろんここにいるメンバーからも、はい、本当に素敵な言葉をいただいたりしたんで、うん、まあ本当にね、もうずっと一人で葬儀場に僕いたので、
はい、
もうほぼずっとボロボロ、まあ、ね、あれですけど、泣いてたんですよ、もう。ずっとね。ほんで、まあ、やっぱり、こう、夜にね、それこそひとしさんとか、たつらさん、まあ、近くなので、はい、ちょっと顔出してくれたり、なんかその、ちょっとほっとしちゃったりすると、ちょっとまた涙が止まんなくなっちゃったりとか、そういう状態だったんで、もう、これは、もう今日の葬式やばいなと、もうちょっとみんなにももう俺今日多分泣くちゃうから、もう黙っといてねっつってね、うん、もう言ってたぐらいだったんですけど、なんか知らないけど、終わる頃なんか大爆笑に包まれててなんか
。ね、楽しそうでしたね。
写真。じゃあ最後に葬儀屋の方がじゃあ記念写真撮りましょうかって言ったら、なんか、なぜか知らないけど、みんなでアロハポーズ撮って、なんか、完全にそう、いや、しかもそれを言い出したのが、綾候補のいとこのおじさんだったんですけど、親戚一度行かれてんなと思ってね、はい。
完全に葬儀屋の、式場の人いいんですかって聞かない。
式場の人はちょっと引いてましたね、やっぱりね、ちょっと。
初めてじゃないの、そんな。
だからやっぱりなんか自然と、なんか、綾候補ってやっぱりちょっとそういうところがあって、なんか、本当に、 大変な時でも辛い時でも、なんか自然と、なんかこう周りを笑顔にしちゃうような、なんかこう発言とかね、ちょっと抜けたとこを出してくれる方だったので、まあなんかそういう意味では、非常に綾子らしい、なんかこう、式だったなと思って、すごく救われました。で、まあ、本当にこれは真面目な話、それはやっぱり今ここにいる方、ね、やっぱ聞いてくれてる方々、の存在が、本当に、支えになってるんだなっていうのが、本当に強く感じられたので、なんか、これで一人ぼっちだったら、ものすごく、もっと辛かっただろうなっていうのは、すごく、これは感じましたね。はい。
まあ、それは、このカフェに、綾候補を引っ張り出した徳松さんのおかげだと思いますね。
う
ん、
あらら。あら、ありがとうございます。
いいこと言います
ね。そりゃ、こんなにいろんな人と会うことないもんね。
まあそうですね。まあ、あのままね、本
当に。あの家にいたらね。
そうそうそう。身のもんたとだけ、時間を過ごす予定でしたから、
ね。また古いな、ちょっと。
いやいや、ミノモンタもいないんですか、もう。
ミノモンタいないです。
いないって。
まあ、ミヤ
ネさん。いや、ケミショ辞めたぐらいだ。
あ、ケミショ辞めた、
うんあ。そうですか。いや、まあ、けどね。俺は本当に、なんか今この画面を見てても、うんうん、なんかちょっと本当に、なんで、見方によってはちょっとうるっときちゃうような、なんか本当に不思議な景色だなというか、なんかこれは絶対に。
まだ、あの分割で映ってる人死んでないからね。
いや、桃屋さんね、いい人だったのにみたいな。いや、そういう話じゃないです。そういうことじゃないですけれど。いや、本当にそういう意味で、なんか、ジーヤも消えかかってますけど、大丈夫ですか
消えかかって。
前回に引き続きね。
やめてくださいよ。
みんな、バックトゥザフューチャーみたいな。
みんな長生きしてくださいよ、本当。
歴史が変わって
る。だから、まあ、本当に、なんかこういう、なんでしょうね、この一体感というかね、本当に不思議だな。だから僕、本当になんか、辰巳さんと人さんが振って、現れた時に、なんか、安心しちゃって、なんか、こう、ちょっと強がってたんですけど、
ほぼ同時に揃ったんですか、二人。
あ、まあ、一応ね、その、行く時間の、まあ、これぐらいにっていう話はしてたんですよ、ね。
まあ、ばらけちゃうのも、あのね、負担になるかなと思ってね。
そう。
だから、やっぱり。
まあ、でも私たちは、それこそ、まあ、近くにいて、まあ、
まあ、名古屋市内ですからね。
名古屋市内だからっていうことで。ね、
だからまあ、これもね、今、オフレコだから言いますけれど、ゆずパパもね、電話先で、なんか泣いてくれて。
レコーディング中だよ。
あ、今、録音してるんですか、これ。ええー、ゆずパパ泣いちゃって、でもそんな、僕の友達の母親のために泣いてくれる友達がいるっていうのが、まあ、本当に嬉しくて、で、なんか、まあ、もらい泣きみたいになっちゃうし、もうね。
てか、泣かすな。
いやいやいや。
落ちるぞ、一回。
いやね。まあ、年取ると大体の涙もろくなります
よ、まあ、そうそうそうそう
そうそう。いや、けどなんか、
本当に、よかった。
本当になんか、いろんな意味でもう、本当に、カフェも、ポッドキャストも、やってたことで、綾候補のああいう最後だったのかなって、本当にこれは大げさじゃなくて思いましたね。なんで、本当に。
名前はカフェができる前から、綾候補って名前はね、配信。
そうですね。
あの時放送局内では聞こえてたけど、はいはい、カフェができたことに言ったら、会えるようになったんだね。
そうですね。今蒸し返すことじゃないですけど、一代目候補、ゆずパパだったんですけど、
ね。そうだよ。
そうなんですか。
ゆず候補
今ちょっと、いい話してる時なんで、あんま蒸し返したくないですけど。
ゆず候補だったん
ですか。
ゆず候補じゃないですけどね。そうそう。
だから、酔っ払ってあることないこと喋ってたら、 ツイッターに見てたらクビになったんです
よ。そんなことない。いや別にそんなクビとかじゃないですけど、当時は、ね。
広報係。広報係。
そうそう、で、これが、で、
ゆずパパもね、そう、名前ずっと聞いてたもんね。
そうそう。で、二代目が、二代目はもうあやこだっつって、あや広報になったんですよ。そうそうそう。懐かしい
っすね。アメブロとかもあったよね、あやこ。
え？
アメブロがあったよ
ね。アメブロ、あね、息子に無理、やらされてる
ブログっていうか、そうなんですか。
上田君がつけた名前です。本当に、本当素敵な仲間がいて、うん。だからなんか、これからもね、うん、まあ、全然お母さんの話、どっか行っちゃいましたけど、はい。
まあね、
いやいや、
みんなにとっても、大きい存在だったから、まあ、そうなっちゃうよ。まあ、しょうがないですよ。
まあ、みんなにとっても。
でもカフェ潰しちゃダメだよ。
ん？
カフェ潰しちゃダメだよ。
ああ、そうそうです。もちろん。はい。
めっちゃ全力で応援してくれたんだ、うん、
はい。本当にこれは、あやごうがね、繋いでくれたバトンだと思ってる。うん、だからこれね、もう一個最後に思ったのは、やっぱり、母親が死んだっていう感覚もあったんですけど、本当にね、友達が死んだっていう、感覚もすごく強かったですね。まあ友達というか仲間ですね。やっぱり一緒に何か作ってきた仲間がいなくなっちゃったっていう寂しさもなんか、半分というよりはむしろなんか6割ぐらいそういう気持ちだったかなっていうのがあって。
だから、まあ、相方っぽく見えたのは確かね。
そうですね。ちょっと相方感もちょっと僕の中であったかもしれないですね。まあそういった意味で、なんか、やっぱりいろんなものを見せてくれる存在だったなと、いろんな世界をね。まあけどそれは本当にこれは、いろんな形は違いますけど、母親っていう存在がね、多分皆さんにとって、やっぱりその自分が今見てる世界を見せてくれた存在っていうことだけはね、間違いないですからね。まあ、この中でね、自力で生まれたっていう人もいるかもしれないですよね。
本当ですか？
マジか。
そんなんやね。そんな得意な人がいました？
そんな人はいないですね。
マジか。キリストですら。
キリストで、ああ、そうですか。じゃあみんなお母さんから生まれてるはずですから。はい。
孫悟空ぐらいかもしれない。
そうですね。孫悟空。あれどうやって生まれたんですかあれ。いや、わかんない。
石から生まれるやつなかった。そうそうそう。マチャギのね、石だろ
う。マスターさ、生まれたって言えばさ、
はい。
そんなこと言っていいかな、
はい、
明日俺誕生日なんだ
よ。おぉ、
マジっすか。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
5月9日
?1 前
しかも、5月9日って言ったら、悟空の日じゃないですか。
あらら、
伝わ
りまし
た
ね。
そんな日ある
の？そんな
繋
がり
ある。ワクワクすっつおい。
やっぱりなんか、ジーヤ喋るとテーマブレるな、なんか、ちょっと。ドラゴンボールの話になりそうだな、な
んか。盛り上がるでしょ。
いやけど、ジーヤおめでとうございます。
おめでとうございます。
明日ですけど。
明日
ね、
はい。
配信してる。
配信と一緒じゃないですか。はい。
誕生日って言うとさ、そのさ、バーヤのやっぱりね、誕生日がすごい、あや候補にいろいろやってもらって、すごい思い出があるのよ。
ああ、ここでね、カフェでやった。
やりましたね。
サプライズ誕生日。
そう、やりましたね。そうそうそう、うん。
全然ちょっと話はぶれちゃうけどさ。
うん。ほぼバレてましたけどね、はい、ちょっとね。
バレてました。これ。
あ、わ
あ、泣いてくれたんだよ。
ハッピーバースデー、バーヤ。
懐かしい。
あ、これ、あや候補。
あや候補が書いてくれた。
これ、あや候補が書いたんだ。
え、そうか、あや候補ってこの絵上
手。え、これ、そうでした？
かわいいじゃん。
でも書いてくれたんだよね。
あ、そうでしたっけ。
どうだったかな。
まあ、少なくともカフェ側で用意したってことですね。
まあ、そうですね。そうかな。
うん。
いやー。
泣くかと思ったんだけどさ、バーヤが。全然泣かなかったよ。
いやいや、ちゃんと隠れて泣いてますよ。はい、
ねえ、いや、あの時本当もうね、本当思い出に残るって散々よく言ってたのよ。
よ
かった。あの時泣けばよかったかな、なんつってるけど。
泣けばよかったって。
泣けばよかった。いや、まあね、本当に。
効果的に泣くって。
うん、本当皆さん。
今からでも遅くないですけ
ど。いやいや、遅いです
。今日参加なのよ、だから。
うん、ああ、そっか。
多分参加したらね、話にならないって言ったから。
まあでもこれからもね、あの、たくさん、もう今までの、まあ、綾候補の思い出って、私も付き合い短かったと思うんですけど、
けどね、
けど結構、多分話せることたくさんあるなって思ってて。
それぞれあると思う。
これ、ぜひね、
ひとつさん短い言い出したら、ちょっと話おかしくなりますよ。
あ、本当ですか。でもね。
期間としては短い。
期間としては。
あった回数はすごいって。
まあ、あった回数は本当に、またね、その話もどっかでしたいなって。
あ、そうですね。
たくさんで話したい人いるよ、きっと。
ね、そうしていきましょうよ。
だから何回でもやった方がいいよ。
あ、そうです
ね。ポッドキャストもあれだしさ、おいでを語るみたいので。
いや
もうこれ収録終わった後続けようよ、これ。
本当に。あ、もう一つ、その、綾候補の声も、この世にたくさん残ったっていうのも。
それもすごく、ポッドキャストのいいところですね。はい、よかったなって。やっぱり、聞いちゃいましたもん、やっぱし。特に最後の回
とか、ね。なんかね、声ってダメだよね。昔のさ、僕の死んだ連れとかの声とかもまだ覚えてるもんね。
やっぱ声の記憶ってすごく強いのが、一気に世界観広がるというかね。
そうそうそうそう。
そうですね。まあ、だから、こうやって、また、で、またこれも今、こうやって記録に残ってってっていう、なんかすごく、面白いですよね。確かに映像よりも何か、こう、記憶に刺激するものがあるかもしれないですね。声というものは。
そっか、そうだね。
じゃあね、一回、切ってですね。
はい。
せっかくなので、もうちょっと、綾候補の思い出について。
あら。
テーマ、母の日だったよね。
はい。母の日第2弾。
ああ。
三、まあ、もう結局いろいろ出てきちゃいましたけど、出てきてましたけど、
はい。
皆さんの、綾候補の思い出、ちょっと聞いてみたくなりましたので。
わー、ありがたいです。
いかがでしょうか。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、
ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、
どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@なんであの時 .com です。
LINE アットの ID は @buv7950e です。
Twitter のダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてツイートもお願いします。
ハッシュタグなんのあの部をつけてつぶやいてください。皆様のお便りを
お待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回、さようなら。
ありがとうございます。さあ、これでうまくいくかな。
ちょっと今もうちょっとかっこいい声で言いたかった。
大丈夫です。
その声しかない。大丈夫大丈夫。
え、3パターンぐらいあるの？
3パターンぐらいはあります。
はい。